短い形の朗読を読みました。今あの朗読台を見たらカメラがそのままセットされていて、多分第一朗読の人も第二朗読の人もバッチリ映ったと思うんですけど、まあ多分了承を得られないと思うのでそこは使わないことにしたいと思います。同級生の下迫神父が亡くなってから、私自身自分としてはちょっと考えられないミスを犯しました。先週の日曜日は浜脇のミサに行ったのですが、浜脇の田野浦港から教会まで移動する軽自動車の鍵を持っていかなかったのです。ああしまったと思いました。まあでも週が明けてから修道院担当なのでもう一度日坂修道院に行きます。まあこの時は忘れずに持っていくぞと思ったのですが、私が福江港からフェリーに乗って渡る時、自分の車に日坂の車の鍵を平然と置いて出て行ったのです。これにはがっかりきました。いつもどんな状況でもすぐ切り替えがきく人間だと思っていたのですが、よほど動揺しているのか未だに日常に戻れません。この前チャンスをいただいて釣りに出かけました。釣りができるのも生きているからだよねとしみじみ思いながら、まあ、平場釣りというんですけど、リールを30回ぐらい巻いてまた海の底に落とす、その繰り返しをする釣りです。で、思い出してはアベマリアの祈りを唱えてリールを巻いていました。いつかお前とこんなことができたらと、下迫神父のことですが、こんなことができたらなと思ったけれども、さっさと行ってしまったので一人取り残された気分です。この前教会学校の1学期終了ミサの時、皆さんはもう十分生きた、これ以上生きる必要はないと思う年齢はいくつですかと問うたのです。7月16日下迫神父が亡くなった翌日でした。さあ小学1年生から聞いてみようかな、君はどう思うか。男の子に尋ねたところ、きっぱり60歳と言われました。私自身も60歳です。もう十分に生きた、これ以上生きる必要はない、そういう年齢にこの子には移ってるんだなと、頭の中でもう期待していることがガラガラガラガラと崩れ落ちました。まあそうかもしれません。私だって小学生の時、50年以上前ですけど、60歳といえば、まあ、相当な年寄りに移りました。老いさらばへと思いました。だから1年生の子が同じことを言っても何も不思議はないことです。しかし現実の私は自分にはまだ十分時間があると思っていますし、先に60歳で行ってしまった下迫神父に、お前早すぎるよと声かけながら、彼のためにロザリオを唱えるのです。それが小学1年生の答えに対する私の精一杯の抵抗です。福音朗読に入りましょう。前半の部分です。畑に宝が隠されている、見つけた人はそのまま隠しておき喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。いくつかの可能性がある部分を一つに絞ってから 考えてみましょう。畑に隠されている宝は何でしょうか。そのまま隠しておきとありますが、まあ、それなりのレベルの証人であれば、たとえ隠されている宝であっても同じように見つける可能性はなかったでしょうか。他の目利きの良い証人でさえ見つけることができないだろうと踏んで、この証人はそのまま隠しておき、つまり畑を掘り起こしたりしなかったのでしょう。掘り起こしたことで足がついて他の証人に見つかる可能性があります。まあ、そのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買います。ここにも異論があります。持ち物をすっかり売り払うのは畑を買う十分な資金を確保するためでしょう。しかし、もし私がこの商人の立場だとしたら、畑は安く買ったと思います。そもそも誰の目にも留まっていない、隠されている宝は見つからないのです。ですから、わざわざ高い値段で畑を買うでしょうか。まあ、私だったら畑の正当な値段で済ませると思います。しかし、それでは持ち物をすっかり売り払うというのも納得いきません。それに、畑一枚の値段で買おうとすれば、他の商人に全く宝があると知らずにですよ、他の商人に買い取られてしまう可能性もあります。そこで私はこう考えました。畑に隠されている宝は、どの目利き商人も血眼になって探している宝だったのではないか。そして、もし畑を買い取ろうと申し出る商人が複数いたとして、中には全く宝のこと知らずに畑を買おうと思ってた商人も複数いたとして、絶対に競り落とせるだけのお金を準備したのではないか。私はそう考えたのです。他の人が100万円って言っても、いやいや150万円、200万円って言っても、いやいや300万円、そう言って絶対に競り落とせるだけのお金を準備したのでしょう。私たち全員が目利きの鋭い商人だとしましょう。見つけさえすれば持ち物をすっかり売り払って買い取るつもりがあるとしましょう。その血眼になって探している宝は何でしょうか。金でしょうか。ダイヤモンドでしょうか。あるいはもっと他のものでしょうか。まあ、現代であればビットコインでしょうか。もちろん賢い皆さんはお分かりでしょう。誰もが知っている、そして血眼になって探している隠された宝は神様の永遠の命です。誰もが知っていて誰もが探している宝は、これを置いて他にはありません。その宝を手に入れる人は唯一持ち物をすっかり売り払って、他の誰が値段を提示してもそれを上回るだけの資金を準備している人です。それは誰でしょうか。いろいろ考えられるかもしれませんが、今の私にとってそれは下迫永一神父です。 彼は日本人男性の平均寿命 81.35 歳から考えると残り21年ちょっとをすっかり売り払って隠された宝である永遠の命を買ったのです。分かってますよ。私も中田神父も残りの人生をすっかり売り払えば今すぐに永遠の命を手に入れることができるでしょう。でも無理です。生きていればこそできることがまだいろいろあるのに、それを全部売り払って永遠の命を手に入れる、いや今の私にはできません。この前の魚釣りでですね、あまり大きい声で言えませんけど、大物を一匹ばらしたんですよ。がっちり口にかかったんです。その針が折れて逃げられたんです。針が折れるってどんな魚ですか。まあ、くだらないと言われればそれまでですが、あのドキドキをすっかり売り払って永遠の命を今買うか、私には無理です。もう一回同じ体験をしたいです。まあ、その意味で下迫神父は大したもんだと思います。